皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。9月26日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は東アジアの平和と中東の戦争です。北朝鮮と韓国の間の、平壌宣言も出まして、軍事合意書も出まして、朝鮮戦争は実質的に終了ということになったわけでありますね。あとはまあアメリカが、乗ってくるということで、トランプ大統領も相当、前向きのようですから、これは年内の朝鮮戦争終結も、夢ではないと、かなり確度が上がってきたんじゃないんでしょうかね。ですから一応もう東アジアの方は、あと中国が問題ですけども、まあこれはトランプが金融と貿易でもむちゃくちゃ締め上げてますから、まあこれで多分もう身動きできないところまで行くと思うんですね。で、台湾が一つ問題で、まあ台湾が下手に動くとですね、やっぱさすがに中国もここは黙ってらんないから動かざるを得なくなるんで、まあ台湾のことさえ細心の注意を払っていけば、まあ大体戦争なしということで行くんだと思うんですけども、まあ問題は中東ですね。はっと気がつくと、ロシアとイランがもうすぐにでもイスラエルと戦争するぞという構えになってんですね。イスラエルはだからもうシリアには攻撃できなくなった。もしイスラエルがシリアに攻撃すれば今度はロシアに潰されると。で、イランはもうイスラエルを叩き潰してやろうと本気になって怒ってますから、まあ本当に春マゲドンですね。最終戦争という形になりました。イドリブ県ありますね、シリアの。まああそこの最終攻撃については、まあロシアがちょっと預か、ロシアじゃない、トルコがちょっと預かるという形になりましてね。まあトルコの顔を立てて、ちょっと攻撃はしないことになったんですが、しかしあれも時間の問題で、要するにトルコ軍が撤退するんだと思うんですよね、あれ。それだけのことなんで、まあ、あそこもいずれ行くわけで。でもやっぱりその、イドリブの話も全部そうですけども、その裏に誰がいるのって言ったらアメリカとイスラエルですよね。ここをやっぱ最後に、やらないと。だからアメリカといってもそのトランプ大統領の言うことを聞かないアメリカ軍の方ですよね。昔の満州の関東軍みたいなもんで、大統領の言うことを聞かないアメリカ軍がいるわけですよ。国防総省が把握していない米軍が世界にはまだたくさん駐留してるわけですよね。あと、軍ではないんだけども、傭兵部隊がありまして、これが一体いくら世界にいるかわからない。当然このあたりはアメリカ大統領の指揮下には入ってない。しかし実質的にはアメリカの軍隊っていうのが連中がいて、この連中とイスラエルを最後こう何とかしないと世界に平和は来ないわけで、まあその、だから最後の戦場がまあ中東ということなんだと思うんですね。ここはだからもう一触即発ですね。やっぱなんか見てるとイスラエルのこの強硬派っていうのもこれから先どうなるか非常に興味深いですね。どんどんどんどんこの包囲網を狭められてきていて、で、身体極めるところにどんどん来てるんだけども、まあ最後の最後で、まあロシアに泣きつき、アメリカに泣きつきやってて、まあ本当なんか悪賢く振る舞ってるんですけども、まあもうなかなかね、世界のこの大きな流れにはかなわないんじゃないんでしょうか。そうすると、まあ当然これはロシアの勝ちですよね。アメリカに勝ち目はないんで、まあトランプはだから引くわけですよ。要するに、なんて言いますかね、大統領の言うことを聞かない米軍をやられたってそれはいいわけでありまして、まあここで、まあ引いて一応蹴りがつくと。同時にもう油の時代じゃないですからね。今もうオイルメジャーなんかボロボロだし、別に中東から油買う必要もなくなってるわけだし、アメリカにしてみれば、まあ勝手にしろってわけですよね。イランとアメリカなんかいいんじゃないですかね、本当のこと言って。なんか表ではいろいろ言ってますけど、昔からの付き合いですから。で、サウジなんかもうめちゃくちゃでありますから、そうするとこう、なんか、メッカメジナもイランが取っちゃうんじゃないですかね。メッカメジナもイランが取っちゃって、それからエルサレム、あそこは、アルアクサモスクがあって、イスラムの聖地でもありますけども、あそこのも、やっぱり、このイランがいずれ抑えるんですかね。まあ、イスラエルはどうするのか知りませんけども、 どういうふうになるのか知りませんけども、イスラエル次第なんでしょうけども、だから中東はやっぱりこう、シー派がどんどんに西へ西へ出てきてますけども、まあずっと西の方、本当に西の方までシー派になっていくのかもしれませんね。それはそれでまたなんかその後大きく揉みますけども、まあそれは地域内紛争ということなんでしょうね。アメリカの戦争屋が関与するビジネスとしての戦争ではなくて、本当の意味でのこの対立をどうするかっていう話になっていくんでしょうね。まあトランプになって本当に一気に変わりましたね。しみじみ思いますよね。要するに今までは全部アメリカ、日本、それから韓国の戦争屋がですね、もう戦争だ戦争だってわみぎ散らして、金と武器を並べて人も脅かしてやってたわけでありますけども、トランプになってまだ2年ですか？大統領になってまだ、大統領当選してまだ2年になってませんよね。まああっという間に和解だし、それから中東はイシスがいなくなりましたよね。中東っていうかそのシリア、イラクのイシスがいなくなって、まあ今ね、最後のこの戦いでイドリブに立てこもっておりますけども、まああれも時間の問題ですわね。だからトランプが出てきて、本当にすごいイシスが蒸発しちゃいましたもんね。やっぱりこうなんか、トランプ一人でやってんじゃなくて、その後ろにちゃんとこう人がいるんだってことがわかりますね。各国のこの了解のもとにこうやって世界を動かしてるってことだと思うんですね。で、こういうのを見てくると、やっぱり世界の流れはデタントだと思うんですね。緊張緩和だと思うんですよ。緊張緩和に今向かってて、来年の世界は実は一転して緊張緩和に向かうかもしれませんよね。で、もちろんこの戦争激しくなるところは激しくなるんですけども、まあそれはちょっとこう遅れてる方でありまして、進んでるところの方は緊張緩和に移行するんじゃないんですか？だから東アジアはそうですよね。東アジアは緊張緩和ということで、中国もだからいよいよ金がなくなってきたらもう軍どころじゃないでしょうしね。で、日本ももちろん緊張緩和に向かうわけですから、それはもう今までやってた軍拡みたいな話は全部なしよ。韓国との間のヘンテコリンな軍事条約みたいな、軍事協定みたいなのも全部取り消しだし、それからなんかイージスアショアでしたっけ、あんなミサイルも当然導入しないし、だから憲法は現行憲法9条のままでいくと、だから原発は廃止してプルトニウムは全部手放すと、そして自衛隊はまあ今の自衛隊でいくと、まあそこがその結論なんじゃないですか。で、その中で、まあどうやろうかと。要するに軍縮の時代、緊張緩和の時代っていうのは、緊張緩和した上で、あとどうやって平和を守って繁栄を遂げるかを話し合おうってことですから。まあそこまでこれ行くんじゃないんでしょうかね。で、日本のことは当然その戦後の一つの時代がこれで終わりですね。日米安保体制っていうのはもう本当は冷戦終わってんだから、30年前に終わりにしなきゃいけなかったんだけども。まあ、利権の構造としてそのまま残った。原発も利権の構造として残ったと。原爆の潜在的製造能力を確保するためということで原発も残したんだけども、まあ、北朝鮮が非核化するんだから、まあ、日本も韓国も、もうそれは終わりにするということですよね。日本だけその、プルトニウムの抽出が許されてるっていうんだから、まあ、これはもうなしですよね。まあ、そんなことで、この辺も、決着ということなんでしょう。まあそういうふうに考えてくると、本当今から30年前のベルリンの壁崩壊、それからソ連崩壊と同じようなことが日本にも来たんだと思うんですね。で、冷戦の崩壊というのは実はものすごく大きなことだから、実は甘く考えない方がいいと思うんですよね。ソビエトの時もそうで、ベルリンの壁が崩壊してソビエトを崩壊した時に、もうほとんど世界中の人たちはあっけに捉えていたわけですよね。でもやっぱりその後起きてきたことっていうのはグローバリゼーションのこともそうだし、あと戦争屋の台頭と終わりのない戦争もそうで、全くその想定したのとは違う方向に世の中はやっぱり動いていったですね。全然違う時代が来ましたね。で、日本もですからアメリカが冷戦終結したということで、昔のような日米同盟実はあそこで本当は終わってんですよね。アメリカが日本を食い物にする、属国型の、お金の属国型の、まあ民主党系の、なんて言いますかね、日米関係がそこから台頭してきたわけで、すっかり変質して完全にむしり取られちゃったわけですよね。それもやっぱり冷戦が終結したからですよね。 今なんか日本見てると、今回のその、板門店宣言、前に行いました板門店での首脳会談を受けた、軍事合意書のことなんか、ほとんど報道してないでしょう、日本のメディアではね。だからほとんどの日本人知らないですよね。朝鮮戦争終結、具体的にどんな合意が行われたのかってほとんど知らないし、平壌宣言なんかも、ほとんど出てませんですよね。例えばその、ミサイルの、エンジンの実験場とミサイル発射施設はもう一方的に永久廃棄すると。核についてはアメリカと歩調を合わせて永久廃棄すると。こう書いてあるんですね。で、その核の方は、だからその、まあアメリカが相応の措置を取ればということですから、まあ、これ合意してるわけですから、当然そのムン大統領はアメリカとも打ち合わせてやってるわけで、トランプは乗る気ですよね。実際にキム・ジョン言ってますよね。非核化ができるのはトランプだけだって。要するにトランプ以外の人は非核化嫌なんでしょ。要するに北朝鮮に負けたってことになるから嫌だし、戦争終わったらだってそら失業だもの。ねえ、戦争終わったらそれで失業するわけだから、そら戦争続いてほしいわけですよ。ね、嫌に決まってんじゃないですか、あいつらね。でもまあそれをトランプを抑えて戦争終わりに持っていこうと。まあこういうわけでしょう。なかなかすごいですね。で、それはしかしまだほんの始まりなんですね。冷戦崩壊して、それでその平和の配当がこう出てくる。で、同時にその今までのこの戦犯裁判が始まるんですよ。戦争中の出来事は何だったのかと。まあ、戦争屋のこと、原発のこと、全部出てきますよね。おそらく日本にとってそれ非常に大きいことだと思うんですね。戦後の秘密が全部出てくる時が近づいてるんじゃないかと思うんですよ。日米安保の陰に隠れて一体何をしていたんですかということですね。これのも出てくるのも冷戦崩壊の一つの大きな、やっぱり、メルクマールだと思うんですね。一体何をしていたのか。過去の全てが明らかになる日は近づいてんだと思うんですよね。そうすると前から言ってるように、もう東大生は完全に信用を失うと思うんですね、私は。無理だと思いますよ。太平洋戦争終わった時に、陸軍海軍が廃止になりましたよね。同じように私はですね、もう東大生に任せておくことはできない。それはもう国民の皆さんが普通に思うと思いますよね。この今までのことを全部明らかにしたとき。まあ安倍内閣の中でもはっきりしてるわけですよね。要するに安倍内閣の忖度で合わせてですね、黒を白にして、白を黒にしてやってるわけですから、もう東大もへったくりもないですよね。それをなんかあの人たちに任せておけばうまくいくなんていうことは本当の幻想以外の何者でもなくて、やっぱりもう時代はそういう、なんていうのかな、エスタブリッシュメントみたいなものの時代じゃないわけですよ。世界中みんなそうでしょう。やっぱりね、台頭してくる、能力と見識の高い個人がチームを作って、いわゆるそのニュートン型のね、ニュートン物理学型の重さで勝負ではなくて、量子物理学の世界の、言ってみればやる気を形にするっていう形で、空速是式で組織を作るという横型のね、こういうふうなやり方で日本も立て直す時が来てるわけですよね。そこが多分すごくいろんな面で我々の生活を変えていくんじゃないんでしょうかね。あるはずのものがないとかね、とんでもないことが行われていたとかね、やっぱそれは冷戦崩壊すれば、日本の本当の今までの悪行三昧、明治以降もそうですが、特にやっぱり戦後ですね、出てきますからね。まあそういうのを見て改めて方向性を判断する。でも同時に今、ブロックチェーンをはじめとしていろんな技術があるから、その後の立て直しは、実はその気になればあんまり苦労はないんですよね。やろうと思えばその新しい技術を使って立て直しをすることは今、そんなに難しくないから、まあやればできるんじゃないですか。したがって一つはその日本のリーダーシップの入れ替えっていうのがここでものすごく出てきますね。それからやはり経済のことで言うと、今回そのアメリカと中国で猛烈なこの貿易戦争やってますが、トランプの本当の経済政策って短期金利を上げ続けてることですよね。貿易戦争っていうのは確かにあるんだけども、まああれはボディーブローに聞いてきますけども、一番私はそのトランプがはっきりとメッセージ出してるのは、短期金利をどこまでも上げ続けてるってことだと思うんですよね。まあ、FRB でありますから、直接は大統領が何かするわけではないんだけども、トランプが任命した FRB の議長で、 で、トランプが何言っても金利上げるって断固として上げてますよね。やっぱここですよ。要するに金利はどんどん上げるんだよね。金利をどんどん上げるから、アメリカドルを資金繰りに使ってる国は潰れていくんですよ。そうでしょう。だからアメリカドルをもう世界の資金繰りに使わせない。アメリカを世界の銀行に使わせない。時々トランプそう言いますよね。アメリカをお前の国の銀行じゃないんだぞって時々言いますよね。あれですよね。だからドルは撤収なんですよ。ドルを撤収しますから、それは今までの世界経済は持たないに決まってるんですよ。要するにイギリス、アメリカが200年ほどやってきましたね。アングロサクソンの国々が主導する、なんていうのかな、グローバル経済はもうドルの撤収でこれ終了ですよね。で、これ終了するときに、そのデリバティブズ金融だって、まあほとんどのものは飛んじゃいますわな。空売りをかけたりするような、そういうなんか投機的なやつも飛んじゃいますよね。だから非常にこう、静かになるわけですよ。国家の統制みたいなのはまあどこまで効くかよくわかりませんけども、そんな、巨大な資本金を使って、巨大な金を動かすような時代、ことはもうできない時代になるわけですね。少々も少々はやってるわけでしょうな。でも少々も少々でも、時間をかけてね、いいものを作っていけば、それはいい国はできるわけでありますから、今みたいにですね、とてつもない金額の金をいきなりぶち込むなんてことやるからね、おかしくなるわけで。まあ、そうするとやっぱりドルに依存してる経済はこれ消えると見た方がいいね。そうすると、じゃあその後どうするのっていうと、まあ各国通貨もあるし、まあ仮想通貨みたいなのもあるし、皆さんそれぞれお気に入りの通貨があって、そのお気に入りの通貨を上手に使ってやっていくんでしょうね。それから今世界を見てると、鉄道がどんどんどんどん広がってますよね。鉄道は一つのブームになってますね。まあそんなにハイテクの技術を使ってるわけじゃないんで、まあ逆に言うとだから誰でもできるわけですけども、鉄道はどんどん広がってますよね。前から申し上げてるように、大陸経営の柱っていうのは二つあって、一つが鉄道で、もう一つが通貨なんですね。鉄道と通貨が大陸経営の二つの柱なんです。だからまあ見てると面白いですよ。鉄道がどんどん広がるし、通貨の方はドルが、どんどんその引き上げになって、ユーロはもうめちゃくちゃなり始めたんじゃないかな。そうすると、まあ各国通貨であり、ゴールドであり、それから仮想通貨、とりあえずそういういろんな通貨が、こう乱れ飛ぶという感じだな。乱れ飛ぶという感じで、今動き始めてんじゃないかな。そういう意味ではもう完全に大陸の時代ですね。そうすると日本なんかも、まあアメリカに頼って、英米に頼ってやってきた150年がこれでもう終わるわけだから、まあ貿易の相手国もですね、いろいろこれから考えていかなきゃいけないし、戦前日本は貿易って言ったら大陸がほとんどでしたけども、それが中国が共産党になって、アメリカに変わるわけですよね。で、これもアメリカの方はもうあんまり輸入してくれんな、輸出してくれんなって言ってるわけですから、まあその後どうするかって言うと改めて大陸に行くしかないでしょう。大陸の国々、東南アジアの国々とどうやって良い関係を結ぶかを考えた方が絶対現実的ですよね。そしてやっぱり日本としても新しい国の方向性を決めて、で、こうやって一緒にやっていこうというアジェンダを自分から出さなきゃダメですよね。そういうたくましいリーダーシップがないと、これはなかなか次は開けないんじゃないかな。だからそういうのもこの冷戦の崩壊の後見えてくることだと思うんですね。それからやはりこの朝鮮半島を統合してって、そうすると当然北側の旧満州のところの人たちも参加してくるし、沿海省も参加してくるし、そうするとやっぱりこれ韓日本海ですよね。北方領土の話はまあ領土の話はもう終わりにしましょうってロシアにこう言われちゃったわけで、まあ安倍内閣はね、2党引き渡しの話もぶち壊してくれちゃって、これはもう完全なる外交の大失敗ですね、安倍内閣の。しかしまあ、もともと、北方領土は、あれですね、アメリカのルーズベルト大統領がスターリンに渡しちゃったんだから、対日参戦の代償としてね、なかなかそれは簡単に戻ってくるわけじゃないわけで、まあとりあえずだから、まあその辺は棚上げにして、経済開発から行って、で、みんなで共存共栄の形を作るというふうに頭切り替えた方が早いですね。いつまでもぐじぐじ言ってたってそれ、何にも始まらないだけで日本も、ますます孤立するだけですよね。まあ、そんなふうに思うんですよね。だからこの際は、もう少し頭切り替えて、韓日本海だと。まあ、太平洋の方は、まあ、なくなることはないんだけども、今までみたいにいかないと。 今度は韓日本海と、あと東シナ海、それから南シナ海まで含めた、アジアとの関係だと、頭切り替えて行動した方がいいと思いますね。まあそのあたりがこれからの日本の本当の方向性を決めるってことでありまして、まあ今のちょっと政治や経済ではなかなか難しいと思うんで、やっぱりリーダーが一斉に交代する時期が近づいてるんだと思うんですね。まあその混乱もありますけども、まあなんか未来を作っていかないといけない時に来たんじゃないかな、そう思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、東アジアの平和と中東の戦争ということでお伝えいたしました。ではまた見に来ましょう。さよなら。